こんにちは。誘惑に負けてお昼にマックを食べたジョニーです。今日も、マーケットの振り返りやっていきたいと思います。タイトルにも書いていますけれども、なぜ投資初心者は負けてしまうのかというお話を後半やっていきたいなと思っております。はい、前半ではマーケットの振り返りやってまいりますので、マーケットの振り返りはどうでもいいという方がいらっしゃったら、まあ、10時半ぐらいですね、30分ぐらい経過したあたりから見ていただけるといいかもしれないなと思っております。早速行ってみましょうかね。マーケット振り返り、日経225マイナス 0.35%、 トピックスマイナス 0.53% ということになりました。うん、これですね、これ日経平均の冷やしチャートになってますけど、まあ、なかなかこの 23,000円台、まあ、厚みがあるというか、まあ、突破なかなかしにくいですね。足踏みしているというのが本当にいい表現かなと思います。ちょっとね、今日Mac のあのこういう機能をはい、知りました。アクセシビリティって機能があるんだよ、こういうのね。拡大する機能があることを知りました。はい、でこれ冷やしチャート見てますけど、あ、音声映像大丈夫ですかね。もしダメそうだったらコメントをください。はいはい、冷やしチャートこうやって見てみると、まあ、3日間ぐらい足踏みしているような感じで、まあ、下から5日移動平均線が上がってきているところですね。こうやって見てみるとね、で一応あの6月の高値は抜けてきているので、まあ、特に心配する必要はないと思うんですけれども、まあ、この一番左側に乗っかっているところですね、この急落前の水準を穴埋めして上に抜けてっていきたいみたいな状況に今あったりするんで、まあアメリカの主要産出が上抜けしているところを考えれば、まあ早いとこ2万4000円に向かってってほしいなと個人的には思っていますと。まあなんとなく様子見気分で、まあ買う材料もなければ売る材料もなく、まあなんとなく底堅い相場というのが、まあ、今日の動きだったかなと思います。あんまり特徴がなかったかなと思いますね。セクター別に見てってみても、このセクターがすごい売られているとかっていうのはあんまり見受けなかったかな。うん、でトピックスに関しても、まあ、似たような感じで、これちょっと拡大してってみると、日経平均と比べるとまだまだ水準としては下の方にあるので、急落のところまでは、全然戻れてないですね。はい、でまあ、ようやく6月の高値抜けたあたりの水準にいるんで、まあ、もう一踏ん張りして上に行ってくんないと、いつまで経ってもトピックスは日経平均と比べてパフォーマンス悪いと言われ続けてしまうんで、まあ、名誉回復のためにも、まあ、上昇してほしいと思うんですけれども、個人的には、まあ、日経平均とトピックスどっちがいいですか、まあ、よく聞かれるんでお答えするんですけど、まあ、どっちでもいいと思いますよ。どっちでもいいと思うんですけど、あの今お見せしたように、まあ、ここ何年かっていう観点でいくと日経平均の方が強いですね。はい、で日経平均の方が強い理由は構成銘柄にあります。日経平均はハイテク銘柄が結構それなりの数入ってるんで、まあ、999とかそのナスダック指数の上昇が強いの皆さんご存知だと思うんですけど、まあ、そういう傾向があるってことですね。ソックス指数とかとの連動性が日経平均の方が強く出やすいので、まあ、トピックスがどうしても負けちゃうってことですね。NT 倍率っていう言葉を聞いたことあるかもしれないですけど、トピックス分の日経平均ですね。この数字がリーマンショック後じりじりじりじり上昇しているっていうのが現状なんで、まあ、この流れっていうのが、まあ、短期的には止まるとはちょっと思えないですね。まあ、それはイコールハイテク売りがずっと続くようであれば日経平均が、まあ、ちょっと売られる、まあ、NT 倍率が下がるっていうことがあり得るかもしれないですけど、まあ、足元ではあんまり想像できないですね。はい、トピックスがだいたいこんな感じ。本当ね、足踏みって言葉がちょうどいいなと思います。で米ドル円が、まあ、これもまあ、昨日とほとんど変わってないですね。106円3銭。うん。ほぼ動きなしですね。 で、ユーロ円に関してもほとんど動きなく125円51銭で取引されてます。はい。で、東証リート指数に関しては、安いところからちょっと上昇して、これね、新型コロナショックでドーンドカーンって下に突っ込んだ後、まあ、リバウンドしてきて、まあ、株と比べるとあんまりその反発力が強くない、戻り高値をガンガン取りに行くみたいな状況になっていないんで、リート持っている人たちは結構モヤモヤしているかもしれないですけど、はい、少しずつ上昇してきている感じがしますね。はい。この6月9日10日あたりにリートの場合高値をつけてきていて、そこをちょっと抜けてくるかどうかっていうところまで、来ているんで、まあ、今後はね、また、まあ、上昇しやすいところがあってもおかしくないかなという気がします。結構話するその投資初心者がなんで負けちゃうのかみたいな話でも触れますけど、まあ、基本的にあんまり調子の良くない銘柄にみんな投資しないんだよね。で、これがね、大きな原因としてあります。はい。まあ、指数に関しては、基本的に循環物色というか、順繰りで、まあ、新興国だったり、先進国だったり、国内だったりっていうのは、その年に必ずしも高いパフォーマンス出さなくっても、いつかは高いパフォーマンスを出すというのが、過去のデータからは分かってるんで、まあ、我慢が必要ですね、こういうのはね。リート持っている方、まあ、いつか上がる、んじゃないという気がします。はい。いや、わかんないよ。このままかもしれないけど、まあ、過去を振り返ってみると大体そうですね。はい。アメリカの主要3指数見ていくと、ニューヨークダウが、プラス 0.3%、ナスダック指数がプラス 1% ですね。で、S&P500 がプラス 1%、ナスダック指数、ナスダック100がプラス 2.13% になっていて、とんでもないチャートになってますね、これ見てもね。はい。めちゃめちゃ強いですね、ナスダック指数は。ちょっと短期的には買われすぎな気がしますよね、これね。移動平均線からの乖離率がかなり大きいので、まあ、ちょっと調整してもおかしくないんじゃないかなという気はします。はい。移動平均線乖離率ってやっぱそういう意味では、なんだろうな、まあ、オシレーター系指標とかで見ていくとやっぱりそろそろ反落するんじゃないかみたいな情報が出てくるんで、まあ、なかなかここからさらに上値を追っていくっていうのは難しいんじゃないかなという気がしますけどね。はい。まあ、SP500 も昨日 1% 上昇していて、これがね、なので、まあ、先ほどお話ししたように、2月3月の高値を超えていて、史上最高値なので、こういった水準に日経平均も到達してくれることを祈る。はい。で、ちょっと調子があんまり良くないのが、ビットコインですね。ビットコインは120万円ぐらいで、まあ、停滞というか、まあ、昨日とあんまり変わんないんですけど、はい、うろうろしてますね。はい。まあ、これと近い傾向があるのが金ですね。金も同じような感じで、一回高値取った後、ちょっと調整したりとかしながら、この1オンス1950ドルぐらいのところをうろうろしてますよね。で、WTI の原油先物とかを見ている感じだと43ドル11セント。うん。引き続き高い水準ですね。これに関しては、まあそうですね。まあ今、ポンペイオ長官が、中東で帰訪しているということもあって、まあそれもあってあんま動かないのかもしれないですね。という感じがします。個人的にはそういうふうに思いますね。今日は確かね、オマーンかなんかに行ってたかな？オマーンね。なんだろうな。ま、アラビア諸国、歴訪してたじゃないですか。サウジアラビア、UAE とかね、歴訪してて、で、ま、UAE は先日、イスラエルとの国交正常化みたいな話があって、 まあ、サウジアラビアとしてはなんかどうしようかみたいな感じだったんですけど、なんかね、オマーンは、まあ、決してその UAE みたいなスタンスで国交正常化していくみたいなことはしない。オマーンはどちらかというと、あの中立的なポジションを今後も引き続き取っていくっていうことを言ってましたね。はい。まあ、僕もね、中東の歴史よくわかんないんだけど、まあ、アラブ諸国とそのイランとの対立、まあ、イスラエルから見ると、まあ、どの中東諸国とも対立しているんだと思うんだけど、なんかその関係性がちょっと複雑ですね。まあ、オマーンとかは決してなんか巨大な国ではないので、どうやって生き残るかっていうことを考えてんじゃないかなっていう気がしますね。はい。まあ、ここがポイントですかね、やっぱりね。まあ、アメリカとしては、イスラエルと UAE の国交正常化の皮切りに、各国、まあ、各アラブ諸国ですよね。あっち系の国々を中心に、取り込んでって、イラン包囲網を作りたいんだと思うんですけれども、まあ、ところがどっこい、まあ、そうもうまくはいかないというところですね。はい。まあ、アラブ諸国からしても、まあ、イスラエルに対してはやっぱ、ニコニコしてらんないってところだと思いますね。で、その一方でもう一個、そういえばニュースあって、昨日も言ったか、イランが核施設の査察受け入れありましたね。あれはアメリカとしては、まあ、決して面白い話ではない。まあ、本当はいい話だと思うんだけど、制裁を加えたいアメリカとしては、査察受け入れみたいなことをやられると、そうですね、制裁できないみたいな側面があるような気がするんで、まあ、しばらく様子見なのかなという気がします。まあ、でもそのイランのその一部施設で IAEA の査察を拒否していたことを受け入れたことに関しては本当に、まあ、世界的には良かったって感じですね。はい。まあ、本当にね、米中問題がどっちかっていうとやっぱり一番大きな一周になってるんで、世界的に見ればね。まあ、だとしたら、やっぱりね、中東であんまり大きな問題が起きてしまうのは、まあ、喜ばしくはないですね。はい。といったところでしょうかね。はい。ちょっとね、見ていってみましょうか。皆さん、あれですね、気になってるのは、ジャクソンホールでの、はい、パウエルさんの講演が気になってるところですかね。多分ね、あんま何も言わないと思いますよ。というふうに僕は思ってます。今週のハイライトとして言われているジャクソンホールでの講演でのって、まあ、オンライン会議なんで、通常の開催とは違うようなんですけど、なんかそこでその今後 その金融政策の見通しみたいなことを、まあ、より深掘った形で時間かけて話をするらしいんですけれども、まあ、基本的にはこれまで FOMC とかで話がされていた内容をまあ、以上の話はないというふうに見ているので、ちょっとね、なんでかわかんないですね。なんでそんなに、今晩、ちょうど10時半から始まるんでしたっけ ?10 時からだったっけな、忘れちゃったけど、まあ、講演があるんですよ。で、その内容次第で、マーケットが動くんじゃないかというふうに言われてます。まあ、多分ね、理由としては前回の FOMC で、その FRB が、まあ、実はそこまでハト派じゃないと、何でもかんでも対応するっていうわけではなさそうな、まあ、コメントをしていたりしたんで、まあ、それが背景としてあるんだと思うんですけど、まあ、ただね、まあ、このタイミングでマーケットに影響を出すようなことは、まあ、おそらく言わないんじゃないかなという気がします。はい。どうなんでしょうね。はい。まあ、基本的にはマーケットに必要なだけ必要十分な資金を供給し続けるよっていうメッセージを、まあ、中央銀行としては、言い続けることしか基本的にはできないというふうに思ってます。はい。そうですね。メグジャパンさん、ありがとうございます。コメントちょっとすでに出てきてますかね。FRB は27日ゼロ金利政策を長く続けるため 2% の物価上昇率を目指す政策指針を修正すると決定した。なんでしょうね。どういうことだろうね。わかんないですね。 2% の物価上昇率を目指す、目指す のは目指さないといけないと思うんですけどね。うん、まあ、2% の物価上昇って、まあ、現実的には難しいんで、まあ、FRB としては、まあ、金利を本当にゼロに近いレベルでずっとやっていくしかないですよね。まあ、いわゆるそのフォワードガイダンスっていうやり方で2021年の、まあ、夏ぐらいまで今と同じような水準が続くよっていうメッセージだけはね、マーケットに出てるんで、まあ、そういう状態が続くんじゃねえかなという気がしますけどね。はい。あ、FRB、フェド。あ、フェデラルのフェドですね。そうか。FRB とは言わないのか。ちょっとね、ニュース見ていきましょうか。なんかね、拡大する機能を手に入れて。そう、わざわざね、ブラウザの表示拡大を使わなくてもいいことに気がつきました。はい。どうかな？この辺ぐらいかな？あー、でもちょっとこれ、字が荒っぽくなるんですね、これね。やっぱりね、拡大だから。ちょっとね、悩ましいな。ですね。ですね。この辺からかな。航空会社大量解雇回避みたいなニュース。これアメリカのトランプさんですけどね。まあ、雇用確保に全力を、まあ、全力を出すっていうことなのかな、一応ね。ちょっとね、内容よくわかんないですけどね。で、あとは、アメリカが中国の南シナ海軍事化で個人企業24社に制裁をかけるというニュースがありました。はい。まあ、これ、ちょっと比較的、まあ、重要なニュースかなというふうには思ってて、まあ、そうですね。まあ、米中問題の舞台が、まあ、いろんなところに移ってってるじゃないですか。貿易になったり、香港になったりっていうのがあるわけですけど、今は南シナ海ですね。はい。舞台は南シナ海で行われていて、まあ、制裁を加えるという話ですね。まあ、ちょっとしばらくこういう状態のまんま大統領選まで行っちゃうんじゃないかなっていう気がしますけどね。まあ、やっぱりなんだかんだ言って、まあ、中国としては、まあ、トランプさんに再選してほしいと思ってるんじゃないかなという気がするんで、まあそうですね、まあそれに向けて、なんかあんまりトランプさんを困らせるようなことはあえてしないんじゃないかなって思いますけどね、なんとなく。なんかトランプさんがこれまでやってきたことって、まあオバマさんが気づいてきたことを全部ひっくり返すみたいなことを、まあ、やってきましたよね、この4年間ぐらいで。で、なんかね、まあ、例えば欧米っていうか、ヨーロッパ各国と、まあ、仲良くしていたことをひっくり返してみたりとか、まあ、そういうことをやって、どっちかっていうと世界から敵視されていた北朝鮮だったり中国だったりっていうところと、どっちかっていうと仲良くしたりね、なんかそういう方向性があったりするんで、まあ、共和党の大統領とはいえ、中国にしても北朝鮮にしても、まあ、イランにしてもトランプさんの方がやりやすいって思ってる可能性が高いんじゃないかなという気がします。はい。まあ、ちょっとね、この辺様子見ですね、本当にね。で、指標系ですけど、アメリカの耐久財受注7月伸び予想外に加速とか、そういう数字もありました。気になる方は中身見ていただけるといいですね。はい。これヴァンガードの話したね。はい。アフガニスタンで鉄砲水発生、100人死亡とか、ちょっとね、心配。で、雇用調整助成金の、期限延長とありましたね。はい。まあ、なかなか、なんだろう。まあ、お金もらうまでの手続きが大変な方ですよね。なんだっけ、不正が起きてしょうがないって言って逮捕者まで出している、持続化給付金か。持続化給付金の方は、どっちかっていうと、手続きが簡単すぎて、不正が横行し、逮捕者が、次々と出てますよね。いやー、なんかね、ちょっとびっくりですよね。はい。どんどん逮捕してほしいと思う。 あ、そうそう、これね、まさにこれ今見えてるやつがそうですね。紹介役が嘘の申請、さらに勧誘か、コロナ対策、持続化給付金ってやつですね。はい、なんかね、全部で本当にね、100人単位で 何百件っていう事業者が不正をしていたみたいな内容っぽいですよ、どうもね。うん、でまあ学力テストまあどうでもいいか。でソフトバンクグループがなんと、TikTok 絡み、あのマイクロソフトなのか Twitter なのかみたいなのありましたけど、まあ実はあの株主らしいんですよ、ソフトバンクグループね、 TikTok ので、 TikTok というかバイトダンスの、 あの株主っぽいんですけど、まあ、それをどういうふうに、まあ、どこに売却するのかみたいな話にちょっと噛んでいきたいって言ってるみたいですね。はい、そうですね。あとはどの辺かな、モデルナのワクチンとかは結構注目されがちなんですけどね、うん、まだサンプル数そこまで多くなかった気がするんで、はい、どうなんでしょうね。中高年層の免疫システムに効果発揮って、まあ、要するにこのワクチン接種した後に、まあ、ちゃんと抗体持ってたっていうことが、まあ、リスクがあると言われている、まあ、中年以上で明確に確認できたっていうことが言われてました。でロシアは、まあ、本当にね、まあ、本当 なんだろうね人命軽視してるわけじゃないと思うんだけど人命軽視しているわけではないと思うんだけど、ロシアはなんとすでに2種類目のコロナワクチン承認ということですね。9月終盤にということなんで、まだ1ヶ月ぐらいあるけどね。はい、そうですね。あとは、まあ、レーザーテックの話とかね、そういうのもありましたね。そうだな、メキシコの GDP、まあ、あんまりそんなにどうでもいいとは言わないですけどね。はい、あ、これね、さっきちょっとお話ししていた原油の時にお話ししていたやつですね。イランが IAEA の査察受け入れ合意ってやつですね。これ国際的には重要ニュースだと思います。そうですね。で、北朝鮮がなんか銀行に対してなんかサイバー攻撃やって、なんか10億円単位の資金を調達してるんじゃねえかみたいな話が出てました。なんかどうやってそんなことやるんだろうねちょっとよくわかんないけど、はい、そうですね。あとはなんか気になるところ、気になるところといえばこれか、大坂なおみツアー大会準決勝を棄権、黒人男性銃撃に抗議。これちょっとね、なかなかどういう感覚なのかあんまよくわかんないんだけど、準決勝を棄権することで抗議になるんだね、これねこれちょっとね僕はよくわかんないんだけど、だったら優勝した時のコメントでこういうことについて触れるとかの方がなんかよっぽどね、効果があるんじゃないかなという気がするんだけどね。はいはい、どうなんでしょうね。大坂なおみはでもやっぱり、ま、黒人というてか黒人なんだね本人は黒人だというふうになんかコメントの中で触れられていたんで、あ、黒人なんだって思いました。はい、そうだな。あとはね、そうですね、あ、ホンダがそういえば電気自動車の発表をしてましたね。なんか結構そのフロントパネルがすごい印象的で、なんか iPad 4つぐらい横に並べたみたいな感じのあのパネルがついてて、ね、なかなかね面白いなと思いました。まあこっから各社電気自動車発表してくるんだよね、確か。なのでまあ、とりあえずホンダとしてはっていう感じなのかな。急速充電で30分だったかな。普通に家庭用充電器とかで行っちゃうとやっぱ10時間とかかかるみたいですけどね。はい。 航続距離は300キロだったかな。はい。まあ、ギリって感じですよね。300キロってね、うん、結構、ね、行っちゃうっちゃ行っちゃいますよね。はい。で、イランの話でしょ。あ、ダボス会議。毎年1月ぐらいに開催されている、あのダボス会議。日本からだと黒田さんとか、あの、経産省の人とかがよく参加してますけど、来年は夏に参加するそうですね。これ重要会議ですね。あ、そうだ。で、明日28日ですね。夕方5時かなんかに、安倍さん会見するそうです。はい。まあ、いろんな憶測呼んでるんですけど、健康についても、ご自身の健康状態についてもコメントされるんじゃないかというふうに言われています。まあ、ただね、おそらくですけど、メインは、話の中身のメインは、まあ、おそらくこの新型コロナウイルスに関してのコメントなんじゃないかなという、気がするんだけどね、どうなんだろうね。はい。まあ、少なくとも解散ではないんじゃないかなと思いますよ。うん。そうですね。で、これね、あ、そうだ。これ超重要ニュースだと思います。もしかしたら、今日一のニュースだと思うんですけど、感染者と接触でも無症状だったら検査不要。アメリカ当局がコロナ指針変更ということで、無症状だったら、あの、接触していたという記録があったとしても、わざわざ検査しなくってもいいよということですね。うん。あの、無症状で、まあ、PCR 検査やって、まあ、陽性確認しちゃうと、その後がめんどくさいんですよね。日本も指定感染症から外そうかみたいな話になってるじゃないですか。今って感染してるってことが分かると、陽性ってことが分かると、なんか、ね、入院させるかどうかみたいなのをやんないといけないんで、なんか無駄に病床を使っちゃったりっていうのがあるわけですけど、まあ、そもそも無症状だったら、まあ、帰っててくれみたいな話ですね。うん。感染させるリスクに関しても、あの飛沫が飛ばない人に関してはほとんどないっていうことが分かってるんで、まあ、これはね、適当な対処方法なんじゃないかなと。まあ、おそらく国内も、なので、こういう方向に動いていくんじゃないかなって思います。であとは、PS5 が予約登録開始、括弧アメリカですね。キャノンが、Wi-Fi 搭載カメラ、Google フォト連動ってあるんですけど、まあ、これね、全員使えるわけじゃないっていう結構お粗末な内容でしたね。はい。Google の、Google? だっけ?有料のドライブを契約している人だけとかだったかな。うん。まあ、あんま使い道ないよね。うん、って思いました、正直言って。何かっていうと、Wi-Fi に接続してて大量にデータ通信してるときって、スマホめっちゃ熱くなんないですか?これ多分ね、あの、カメラで、まあ、アップロードしてくれたらすごい楽なんだけど、結構ね、電池食うんですよ。これだから、まあ、機能的にはね、理想に近いんですけど、まあ、結局使えたとしても、あんま使わないんじゃないかなという気がします。DJI のジンバルの話もあったし、そうだね、ホテルが、ネストハブ導入とかね、なんちゃって 5G どこも新調とか、この辺のニュース面白いですけどね。ユニクロがジルサンダーと再コラボ。そうですね。来年の東京五輪に向けて来月以降コロナ対策会議開催とか、うん、結構ね、気になるニュースありましたね。エピックゲームズ iOS、MacOS 版フォートナイト新シーズン配信せずとかね。はい。そんな感じかな。そう。あとね、やっぱね、学校で感染してた人とかが、まあ、いじめられる、差別されるみたいなことが、なんか普通に起こっているらしくて、まあ、やめようよって話ですね。うん。まあ、あとはね、そう、これとか面白いんだけどね、シンガポールで外国人採用を、まあ、避けてるみたいですね。今、国内で失業している人、シンガポリアンで失業している人がいるんで、そういう人を優先して採用してるんじゃないか疑惑がシンガポールに あるみたいですね。はい。なんか僕もね、知り合いが結構シンガポールにいたりするんで、まあ、気になるニュースですね。 あとはどっかな。ああ、皆さんに関係しやすいところでいくと、ナンバーポータビリティ制度の手数料3000円今かかりますけど、まあ、これ無料にしようぜって話ですね。まあ、相変わらず、総務省独自に、なんだろう。まあ、個別の値段とかね、価格に言及するという、あんまりやってほしくないことをね、やってるんだけど、はい。そうですね、そんな感じかな。ポンペイオ長官、オマーン国王会談、これさっきの話ですね。バーレーンとも会談してたみたいですね。まあ、ドイツが大規模イベント年末まで禁止かもっていう話とか、あ、でもそうだな、こんな感じかな。アメリカ、ハリケーン、ローラ、ルイジアナ州南西部に上陸。なんかね、5段階ある規模で言うと真ん中っていうことらしいんだけど、このルイジアナ州に上陸するレベル、上陸するハリケーンとしては最高のレベルらしいですよ、一応。過去ね。で、あとはこれですね。中国沿岸警備当局、小型船乗員逮捕。これなんかね、この逮捕された人たちの中に、先日、香港市内で、なんだっけ、新しい法律あるじゃないですか。治安に関する法律。あれで逮捕された人たちが、香港を脱出するために、ボートで、台湾に向かっていたところを、なんか捉えられたみたいな感じのニュースですね。これね、ちょっとまだね、はっきりした情報わかんないんだけど、らしいですよ。で、僕たちに直接関係あるのこれか。JCOM 事件覚えてる方まだいらっしゃると思うんですけど、みずほ銀行は、ご発注またやってますね。5500万円分の売買成立ですね。構造計画研究所という、会社の株を誤って指し値じゃないといけないところを成り行きで買ったのかな。で、量も間違えてるらしくてすごい買いまくったみたいですね。まあでもとりあえず今回は前回と違くって、空売りじゃなかったから良かったねって感じですね。はい。みずほ証券がずっと保有し続けるということらしいですよ。で、6月の景気動向指数とかの改定値とかもあったりね、景気判断7月末大きいとか、8月月例経済報告、東京都知事、レストランの営業時間の話ですね、あれが、2週間延長、15万円の協力金出すよっていう話とか、まあ、そんな感じですね。いや、そうだ、IPO、キオクシアが10月に上場されることが決まったようなんですけど、今年一番の規模みたいですね。で、東芝が 40% ぐらい保有してるんですけど、そのうちの一部を売り出すそうです。約3000万株。はい。で、あとはね、そんなもんかな。あ、そういえばね、ダゾーン4ドコモ980円が1750円に値上がりするんだって。はい、ドコモの人。残念ですね、これね。はい。といった感じでしょうかね。はい。ちょっとね、10時半を回ってしまったんで、マーケットの振り返りはこの辺にして、サムネとかで書かせていただいたようなお話ししていきたいと思います。なぜ投資初心者は負けてしまうのかですね。はい。結論からいきましょうか。簡単に言うと、高いところで買って安いところで売るからですね。はい。以上です。いや、これはね、本当に、経験したことあると思うんですよ。皆さんも経験したことあると思うんですよね。これ、一回もこういう経験したことがない方は、むしろすごいと思いますね。で、今で言うと、わかりやすい例でいきましょうかね。今で言うと、買いたくなるんですよ。今、買いたくなってる人、すごい多いと思います。特に、投資初心者の人たちは、まあ、各メディアから発表される内容がとにかく強気コメントなんですよね。シティグループとかゴールドマンサックスとかに関しては S&P500 年末に向けて強気ですよね。3600とかそういう数字が出てきている。で、米国株投資とかやってるともうずっと儲かってるみたいな情報とかも出てきているし、まあ、こういうチャンネル見てても、まあ、安いところで ね、ある程度仕込んでる人とかって、まあ、20%、30% って今年だったとしても利益が出ていたりするんで、そういう情報を見ていると買いたくなるんですよ。高い時に、株価は高い時に常に上昇する方向に対して強気コメントが出てくるんですよね。まあ、これが一言で言うと投資初心者が高いところで買っちゃう理由ですね。はい。なんでね、今回こういうことまた話そうかと思ったかっていうと、まあ、これ昨日の話とまたつながってるんですけど、アメリカのロビンフッドみたいな話があったじゃないですか。まあ、ああいう、くるくるしてます？ちょっと待ってくださいね。正しくお届けできていなかったら、申し訳ないっす。大丈夫かな？大丈夫ですかね。送信、受信、うん。なんとなく大丈夫そうな感じもします。はい。本当にね、高いところで買っちゃうんですよ。で、買ってほっとしてるんですよ。で、僕自身そうでしたね。うん。2005年ぐらい、てか2005年から僕投資始めたんですけど、まあ、当時、まあ、郵政解散とかもあって、めちゃめちゃね、株価強気だったんですよ。で、まあ、ライブドアショックがあるまでは、それこそ何買ったって、まあ、上昇するみたいなマーケットだったんで、もう何も心配せずに買うみたいな感じだったんですけど、まあ、とにかくみんな超強気で、まあ、買うしかないんですよね。で、そういう、だってみんながそう言ってんだもん。で、メディアとかも含めて、ほとんどの人たちが買うことに対して強気コメントを言っているので、まあ、買うしかないんですよね。初心者としては。だってそれが、みんなそういう風に思ってんだったらそれが正しいと思うじゃないですか。多数派にいたいと思うわけですよ。人間誰しも。そうすると、高いところで購入するんですよね、結果的に。うん。で、これが、まあそういう意味でいくと、まあ誤りの第一歩ですね。はい。まあ、これがね、まあ、厳しい結果を引き起こしかねないですね。まあ、インデックス投資で買ってほったらかしにしてるんだったら別にいいかもしれないんですけど、ほったらかしにできるかできないかっていうところも含めて投資初心者はちょっと厳しいかもしれないですね。で、例えばその1月2月で買いポジション積んだ人で3月の、まあ、さっきみたいな理由で買うとするじゃないですか。日経平均2万3000円ぐらいで購入する。で、その後3月の急落の場面があって1万6000円台とかまで突入していきましたよね。まあ、途中で1万8000円とかそんぐらいのところでもうやばい、ほんとマジやばいみたいな感じに、まあ、きっと思ってたと思うんですよ、そういう人たちって。で、その時にまあ、メディアだったり、まあ、多くのマーケット解説をしていた人たちが言っていたこと、まあ、特に YouTube とかそういうメディア界隈で言っていた人たちのコメントを見ていると、ものすごい弱気コメントなんですよね。下がった時はとにかくみんな弱気。で、このまま、2万4000円からの半分、1万2000円ぐらいまで行くかもしれない。リーマンショックの時は1年半かけて下げてったんで、これで終わるはずがない。みたいな話をずっとしていたので、1万8000円、1万7000円、日経平均、そのあたりで、売りたいんですよね。うん。持ち続けるっていうことができないんですよね、投資初心者は。うん。これね、誰しも経験することだと思うんですけど、これが負ける理由ですね。だってそもそもさ、インデックス投資やってたら、売る必要なんてないじゃないですか。年利平均 6% ぐらいで上昇するって分かってるんだ。だから、まあ、ずっと保有してればいいんだけど、散々多くのメディアに、一番底を、まあ、どっかわかんないとかね、底なしとかね、リーマンショック以上だみたいな話を散々されてたんで、まあ、本当に精神的に耐えきれなくって売却するんですよね。これがね、本当に投資初心者が負ける理由ですね。はい。まあ、端的に言っちゃうと、最初に言った通りで、高いところで買って安いところで売るからですね。で、それはやっぱり自分自身も、みんなが考えている多数派と同じ側でいたいという心理が働いて、やっぱりね、弱気の時に売る、強気の時に買うっていうことをやるんで、そういう感じになっちゃいますと。はい。 まあ、なかなかねこれ経験しないと、まあ、解決できないというか、まあ、人間ってこういうもんだ、あとはそのマーケットってこういうものだというふうに理解しなければなかなかこれ克服すること難しいかなという気はします、正直言って。でただね、まあ、僕2005年ぐらいに投資始めた時って、まあ、まともなメディアなくって、そういう意味でいくと、まあ、ツイッターとか若干あったかもしれないですけど、なんかヤフーファイナンスのなんか掲示板とかね、そういうレベルでしたよ。まあ、でもそれってみんな要するに流されてる人たちのコメントが多数派になってるメディアなんで、まあ、自分も流されますよね。このまま日経平均下がるかもしれないとかね、思って売っちゃったりっていうことを、まあ、するんだと思います。うん。で、それはなんかね、普通のことなんですよ。まあ、ここが重要だと思ってて、人間、どっちかというと最初からそういうのに惑わされずに投資できるような人っていうのは、まあ、ほぼいないですね。全体の流れの中で、弱気になってる時に売って、マーケットが強気の時に購入するっていうのは、普通の人の動きですね。で、最初から、マーケットが強気の時にむしろどっちかというとステイだったり売りを入れるっていうことができる、そんな人はねいないんですよ、最初からは。なので見ていただいている方の中にも初心者の方いっぱいいると思うんですけど、心配する必要はね本当にないですね。うん。でだからね、気をつけなければいけないことを言っていきますよ。例えばね、テスラロビンフッドとかで昨日もちょっと話してましたけど、はい、もしかしたら天井近いかもしれないんで気をつけた方がいいと思います。うん。であとは、まあ、そういう形ですごい強気なコメント出てきているもの他にも、まあ、いくつもあるじゃないですか。コモディティとかもそうですよ。だから長期的な環境、相場環境は今あんま変わってはいないと思うんだけど、そういうのは抜きに、今強気なものが何かっていう話をすると、テスラとかそのいわゆるファングって呼ばれるようなそのアップルとかフェイスブックとかマイクロソフトとか、なんかああいった銘柄群とか、あとは金とかその一部のコミュニティっていうのはもうすごいみんな強、基本的に強気だから、まあ米株投資も ある種そうだと思うんですけど、そういうものっていうのは買いたくなるんですよ。だってそこで語られていることってすごい上昇したとすげえ儲かっちゃったっていう話をしてるわけじゃないですか。で、そういう話を聞くとバスに乗り遅れたような感覚でめちゃめちゃ買いたくなるんですけど、まあ、それは高いところで結果として買ってしまうことになるんで、やめた方がいいかもしれないですよということですね。はい。いや、わかんないよ、本当に。このままテスラも上昇していくかもしれないんで、まあ、今買っといたらいいっていうことに結果としてはなるかもしれないんだけど、その銘柄がどうこうとかね、そういう話ではなくって、一般的にっていう話でいくと、うん。まあ前からお話ししているように、高値をつかむのは個人投資家ですね。はい。というのが、まあ、経験上あるんで、まあ、気をつけるべきですね。じゃあどうしたらいいのかっていう話だけ一応ね、しておくと、無責任に、まあだから、相場の流れにとにかく、なんだろうな、抵抗していけばいいのかっていうと、まあそういうわけではなくって、何をすればいいのかっていうと、まあ最初に買うと決めた時の理由があると思うんですよ。で、その理由がもし今でも生きているんだったら、持ち続ければいいと思うんですよね。もしそれが、その銘柄が、3年後、4年後に市場が、ちゃんと評価し直して、その5倍になる。5倍の株価になるというふうに信じてるんだったら、株価が 20%、30% 下がったぐらいで弱気になる必要はないですよね。うん。まあ、これね、インデックスだったとしても、個別株投資だったとしても同じですね。インデックスで言うと、僕がお話ししているように、その平均だいたい年間 6% ぐらいの利回りが期待できているんだとしたら、足元でその 30% とかね、40%、もしかしたらですよ、40% 下落したところで、自分自身のシナリオって崩れてないじゃないですか。だってね、その5年後ぐらいには元に戻ってくるってことが分かっているってことを考えれば、今足元で、30% ぐらい下げたところで、 売る必要ないですよね。持ち続けておくべきだということはわかると思うので、なんでそれ買ったんだっけっていうことを、まあ、考えてほしいですね。でインデックス投資なんだとしたら、長期間持つことで、持ち続けることで含み益になる可能性が極めて高いので持ち続ければいいじゃないですか。これは個別株投資でも同じですよ。いろんな銘柄、この YouTube ライブでも皆さん取り上げてくださってますけど、まあ、日産とかオリックスとか JT とかでいろんな銘柄出していただいてますけど、すごい下げてる銘柄も多いと思うんですよ。だけどもしご自身が、まあ、例えばね、日産は今後いい車発売して、まあ、トヨタに追いつく追い越せみたいな感じに今後なっていくんだというふうに考えて、株価はもっともっといけるっていうことであれば持ち続けてればいいじゃないですか。なんかそういうんじゃなくって、ただ単純にその値動きだけで株の売買をやっているんだとしたら、もうさっさと損切りした方がいいかもしれないですよ、もちろん。それはやっぱりその最初に買った時のシナリオがその時にもうすでに変わってきているんで、自分のシナリオを外れちゃってるじゃないですか。そういう時は売った方がいい。だけど自分のシナリオから外れてないんだったら持ってた方がいいんじゃないでしょうかって感じですね。はい。まあ、インデックス投資だったらね、ずっと積み立ててればいいんですよ。雑な言い方をするとね。はい。あ、TO さん、スパチャーありがとうございます。本格的に始めてから初の大きな暴落だったんで、おそらく、ジョニーチャンネルを見ていなかったらコロナ後、ホールドを続けられてなかった気がします。見ててよかったです。あ、すごい嬉しいコメントですね。TO さん、ありがとうございます。やっぱりね、一人では難しいですよ。うん。一人じゃ難しいですね。他に、やっぱ、まあ、相談できる人ってあんまいないですよね。まあ、僕もね、2005年に始めた時って、まあ、仲良かった一人ぐらいしかいなかったですね。相談とかね。ザックブランに話ができるような人って、その時当時一人ぐらいしかいなかったんで、そう、やっぱね、こういう場所を通じて、皆さんからのコメントをいただくと冷静になれると思いますね。僕自身の、アーカイブに対してコメントいただいても全然いいと思ってるんですけど、やっぱね、人の話、冷静にそういう時は聞いた方がいいですね。僕自身もあんま得意じゃないんですよ。僕人の話聞くの得意じゃないんですよ、実は。うん。なんだけど、いや本当にそういう精神状態になっている時だったとしたらちゃんと聞こうと思ってます。僕ね、そう大変申し訳ないんですけど、そう本当に。正直に言うと人の話聞くのあんまり得意じゃないんですよ。はい。まあそんな話もあったりするんですけど、そうだからタイトルサムネにも書かせていただきましたけど、なぜ投資初心者は負けてしまうのか、繰り返しになりますけど、一言で言ってしまうと投資初心者はマーケットの雰囲気に流されて高いところで買い安いところで売るからです。はい。これ以上でもこれ以下でもないですね。はい。まあ、大体ね、銘柄で間違えてる人は、その後もう勝てないんで、もうどうしようもないかもしれないですけど、そうじゃなくって、投資する銘柄、インデックスでも個別銘柄でもいいんですよ。が間違ってないにもかかわらず、負けちゃう人がすごい多いんですよ。投資初心者の場合。で、その理由が何かっていうと、今お話ししたように、マーケットの雰囲気に流されて、日本人ってなんかよくわかんないけどすごい空気読みに行くじゃないですか。それで高いところで買いに行くんですよ。で安いところで売ってしまうんですよ。これが本当に投資初心者の心理状態を端的に表していると思います。まあ、だからね、そういう時はまあ、こういうチャンネルのなんかチャット欄でこういう銘柄持ってて今こういう状態なんですけど皆さんどう思いますかとか。そう書いていただければ、ほんとね、この、参加してくださってる方々、めちゃめちゃ優しいんで、コメントくれると思います。ほんとね、何も考えずに、質問投げてんなっていうのが来たら、容赦ないコメント返ってくるかもしれないですけど、本当に、なんだろうな、正直に、謙虚に書いていただければ、必ず、 何かしらリアクションがあるはずだと思うので、まあ、心配せずに多くの人に相談していただくっていうのがいいんじゃないかなと思います。インデックス投資をやってるんだったら、まあ、僕は基本的に売る必要はないかなと思うので、うん、まあ、黙って持っとけばいいんじゃないかなって思います。はい、まあ、今日はね、そう、そんな感じのお話でした。ちょっとね、コメントを全く触れることができていないので、残り10分間、駆け足で見ていこうかなと思います。皆さん、こんばんは。ちょっとね、拾いきれないので、ちょっとね、ご質問いただいてそうなところだけピックアップしていこうと思います。はい、アップルは売らないでしょまあ、アップルとかね、はい、日産とか、まあ、個別株はね、わかんないんですよ。うん。正直言って、まあ、僕は、わかんないですね。なので、うん。まあ、特定のチャンネルとかで、個別株のおすすめで、なんか若干、燃えているみたいな話、若干ありましたけど、このチャンネルでは、このチャンネルではっていうか、まあ、僕は基本的に、まあ、短期的に個別銘柄の今後の株価を予想するということはしていないので、それは皆さんにお任せします。はい。まあ、ただね、それ以上言うんかよって感じかもしれないですけど、アップルは若干脆弱だと思いますよ。そういう意味でいくとね。うん。やっぱりね、デバイスとかね、ブランドっていう意味では最強だと思うんですけれども、やっぱね、まあ、収益構造があんまり良くないかなって気がしますね。その、やっぱり今でも、うん、デバイスの販売に依存しているところがある。で、やっぱね、ちょっとね、気に食わないのは、アップル大好きですよ。アップル信者ですからね。信者が言うアップルが気に入らないところ、これ重要だと思うんですけど、未だに iPhone、ライトニングケーブル使っていることが、これ許せないですね。うん。これね、金儲けのためにライトニングを継続して利用しているとしか思えないので、まあ、これは一刻も早くやめてほしいですね。はい。そうなんですよね。はい。今って YouTube で何でも勉強できるし、いろんな人の見解も聞けるから助かるわ。ああ、いや、ほんとね、これ大きいと思いますよ。当時はね、何も情報源なかったんで、マジでね、不安でした。いや、リーマンショックがあった翌営業日、ほんとね、どうなんのかなって思ってましたよ。まあ、案の定取引できなかったんで、持ってる銘柄、トップ安になりましたね。確かね、任天堂持ってたと思うんですよ、あの時。任天堂って、1日でね、最大5000円動くんですよね。当時7万円ぐらいだったんですけど、5000円動くで、はい、1日でね、50万減りましたね。まあ、当時はね、そう、資産の大きさもちっちゃかったんでね、いや、相当でかかったですけどね、はい。時価総額ナンバーワン企業相手に。いや、僕はね、あくまでアップル信者ですからね。はい。そうですね。ヴァンガードの公式サイトにある動画、非常に初心者分かりやすくて、投資始める友達に見てもらっています。はい。俺はヴァンガードの船に乗る決意固まった。あ、そうなんですね。これちょっと僕も後で見てみようかな。ヴァンガード公式サイト。ちょっとね、皆さんもぜひググってみていただけるといいんじゃないかなという気がします。はい、そうですね。あとは、Jリート、各指数2割売却したんで、上がろうが下がろうが何でも OK です。いいですね。もう確定しちゃってるんですね、利益分ね。うん、そういうやり方は本当にね、精神的にいいですよね。もうだって元で完全に取れてるしっていう状態で、まあ、そっから利益をね、成長を大きくさせていくっていうことが、まあ、できる可能性高いですよね。うん。なんかね、人間って小さい利益を積み重ねようとするんですよね。それはね、本当にやめた方がよくって、まあ、やめた方、まあ、そういうやり方でもいけるのかもしれないんですけど、そういうやり方で成功したっていう人の話を聞いたことないですね。うん。コツコツドカンって聞いたことみんなあると思うんだけど、コツコツ儲けてドカンと損してトータルですごい大損してるっていうのが個人投資家あるあるなんで、その逆をやらないといけないですね。コツコツ負けて大きく儲ける。 ていうことをやらないといけないですね。これね、本当にね、難しいと思いますよ。損切りというルールをどういうふうにするかとかね、利益が出ているものをいかにして時間をかけて大きくしていくか、みたいなことは本当に難しいですね。だからさっきお話ししたような、購入した時に自分自身が考えたそのシナリオを大切にしてくださいということですね。うん。日産ロマン。日産、そう、好きな方結構いらっしゃると思うんで、いや、もう本当に、ね、業績回復してほしいですね。はい。テスラ、ババ捕まれそうで、怖い。長期で見れば右肩上がりの企業だけど、今は暴走している。ちょっとね、やっぱね、高すぎるかなっていう気はしますね。短期的にはね。はい。高値掴みしてしまった J リーと未だに絶賛含み損中。なるほど。まあ、じわじわですね。まあ、だからね、まあ、極端な話をすると、まあ、長期的に見たときに、期待、利回りが大きい指数だけど、足元あんまり強くない指数っていうのは、狙い目の指数だというふうに言えるんじゃないかなと思います。はい。わかんないですよ。まあ、これリバランスっていうふうに考えればいいのかもしれないですけどね。まあ、だからずっとここ最近アメリカ株強いじゃないですか。で、そうするとアメリカ株比率高いわけですよ。僕自身も多分7割を超えている。8割とかそんぐらいになってるかもしれないんで、まあ、そういう状態からちょっとやっぱりリバランスして、今弱い指数に投資をするっていうことをどっかでやっぱやった方がいいんですよね。まあ、やるタイミング重要なんでこれ難しいんですけど、あんまりね、頻繁にそれやると、さっき言ったように、大きく儲けを作るっていうことができなくなっちゃうんですよね。で、ここ何年かって話でいくと、まあ、ずっと米国株とか持ってるのが一番、まあ、簡単に資産を増やす方法だったじゃないですか。だけど、毎年毎年リバランスしてると、儲かった分を弱い方の指数に移すっていうことをやっちゃうんで、まあ、そうするとね、あんまり資産って増えないですよね。だからリバランスって簡単そうに見えて、まあ、実はめちゃめちゃ難しいですね。はい。定期的にやるって決めちゃってやるのもいいかもしれないですけどね。はい。2005年 J コム株、誤発注事件、 J コム株誤発注事件、みずほ証券人材派遣会社 J コム株誤発注した事件。あ、そうなんですよね。懐かしい。初値がつく前に61万円で1株の売りと注文するところを、1円で61万株の売りとした。懐かしいですね、これね。みずほ証券はすぐに取り消し注文をしたが、当時の東京証券取引所のシステムでは取り消すことができなかった。この事件で20億円以上の利益を稼いだ BNFC はその後ジェイコム男と呼ばれた。これね、超有名な歴史史上に残る出来事ですね。この時僕もうすでに投資始めてたんで、まあ指を加えて見てましたね。はい。まあ後から知ったって感じですね。うん。なんかね、当時ね、デイトレ流行ってたんですよ。まあ、今はね、そんなじゃないと思うんですけど、デイトレ流行ってて、そう、みんな結構やってたんですけど、なんか、J コムすごいことになってるらしいぜっていうので、いっぱい人が集まったみたいですね。61万株も空売りしちゃったんで、まあ、簡単に買えますよね。で、結果としてね、みずほはその後、なんだ、まあ、買い戻しを、まあ、しないといけなくなった。すごい高い値段でね。というのがね、本当に、まあ、結末としてあるんですけど、まあ、いろんな方が語ってますよね。はい。S16 出るらしい日産ですか？それちょっと胸熱ですね。すごい気になる。そうですね。はい。あ、マイクロソフト、アマゾン、グーグル、NVIDIA 持ってますが不安になってきました。まあ、不安にはなりますよね。うん。まあでも、まあ、難しいですね。はい、わかんないです。うん。どこまで上昇するかっていうのはね、誰もわからないので、やっぱね、自分を信じて取引するしかないですね、最後はね。はい。そうなんですよね。テスラ、昨日も爆上げしているのに、来週も爆上げするとか、ロマン過剰だと思います。まあ本当ね、わかんないですね、これはね。 iPhone のイヤホンジャックなくしたのは驚いた。あー、確かにね。なんか、印象的だったのは、Google の Pixel 4a とかでイヤホンジャックついてなかったっけ？そう、なんかね、うん。まあ、ミドルクラスのスマホにはむしろ逆にイヤホンジャックわざとつけてるっていうところがね、印象的ですよね。まあ、指紋認証とかもつけてたりとか、まあ、Apple ってやっぱね、ちょっと、まあ、結構間違えたりしてますよね。信者ってある意味周りが見えていないという話もあります。いや、見えてないと思いますね、僕はね。うん。商品のことをほとんど理解する前にポチってることとかありますからね。はい。盲目的ですね、僕はね、Apple に対しては。そうですね。あ、子供寝かしつけてやっと参加できたと思ったら、あと10分ですと、ガビーン。いや、まだ10分です。はい。そうですね。みんなやっぱ、テスラが結構気になってる方多そうですね。ビットコインまた爆上げする時が来るんかな？わからんな。そうですね。まだちょっとね、なんとも言えないですけど。まあ今、足踏みしてますよね、コモディティね。まあ金買ってる人、ビットコイン買ってる人、まあ銀とかでもいいんですけど、ちょっと足踏みしてるんで、どうしようかなって思いますよね。うん。いや、ほんとね、ドキドキする。まあでもね、まあ僕、うん。金は持ってないんですよ、僕。だけどビットコインは持ってて、まあ多分僕はね、持ち続けますね。うん。まあ理由は特にないんですけど、雑所得として確定申告するのがめんどくさいからですね。はい。そうですね。今何時だっけ？もう11時か。そうね、そろそろ終わりにしないといけないですね。なんか、大丈夫、結局大丈夫なのかな、みんなね。はい。投資初心者の方が、まあ、あんまりね、見ている方の中ではいらっしゃらないかもしれないですけど、まあ、まだ経験が浅いという方は周りにいらっしゃったりすると思うので、まあ、ぜひ、励まし合っていただけるといいかもしれないですね。まあ、今はね、上昇している時なんで、まあ、どっちかっていうと、まあ、高いところで買っちゃう方だと思うんですけど、うん。まあ、別にいいんですよ、買ってもらってもね。はい。まあ、小さく失敗して、まあ、勉強代だと認識してもらうっていうのが、まあ、一番いいのかなという気はしますけどね。まあ、僕自身も人から、今買うなんて高すぎだよって多分言われても、いや、うっせえしって多分思って買うと思うんですよ。そう、だから、うん。小さく、失敗してもらえるように周りの投資初心者の方になんか促していただけると一番いいんじゃないかなって思いますね。はい。そんな感じですかね。そうか、 BNF さんは JCOM で20億円もゲットしたんですね。いや、すごい。あ、そうそうそうなんですよね。ヨネさんがおっしゃる通りで、うん、JCOM の事件があったとしてもなかったとしても、多分そのジェイコム男さんは、うん、今みたいな状態になっていたと思います。はい。ガンサガンサさん、土屋さん、ありがとうございます。そろそろ時間ですね。はい。ホンダ E はどう思いますか？うん、ちょっとね、僕ホンダが好きなんでね。まあ見たらわかると思うんですけど、ホンダ好きなんで、応援はしてますね。うん、市販車に関してはちょっとなかなかね、まあ、厳しいところもあるかなという気がします、正直言ってね。うん。で、なんかマーケティングとかもあんまり上手じゃないんで、なんかホンダって見てて、なんかもどかしいなと思うことも結構あるんですけど、はい。まあちょっとね、まあ、日本勢が電気自動車で、まあ、世界を席巻するみたいな状況を期待するかな、そういう意味でいくとね。まあ、本命はどちらかというと、レクサスで販売するって言ってるじゃないですか、トヨタは。電気自動車ね、これが本命かなって気がします。はい。なんかね、対抗できるとしたらそんなもんしかないと思うんだよね。テスラに対抗できるとしたらね。はい、そんな感じでしょうか。じゃあね、そんな昨日はそうですね、送り人になる方法を YouTube ライブでお話しさせていただきましたが、今日は投資初心者は、なぜ負けてしまうのかというお話をさせていただきました。高いところで買って、安いところで売ってしまうからですね。はい。じゃあそんな感じで今日は終わりにしていきたいと思います。明日金曜日だよね。週末がですね、F1 ベルギーグランプリがありまして、明日は10時に配信をさせていただこうと思うんですが、土曜日に関しては、F1 のベルギーグランプリ予選が10時からありますので、大変恐縮ですが21時開始とさせていただきます。同様に、日曜日ジョニトモ限定ライブにつきましても、F1 の決勝が10時からございますので、21時開始とさせていただきますので、よろしくお願いします。じゃあ、今日も長時間にわたりご視聴いただき本当にありがとうございました。 Twitter、Instagram のアカウントもあるんで、もしよろしければフォローお願いします。音声だけでも大丈夫っていう方はポッドキャストもあるんで、そちらもサブスクライブお願いします。もし今回の動画が良かったっていう方は高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。